健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月10月のテーマは漢方について考えてみようです。はいはい、先週はいろいろと漢方の基本となるお話を伺いました。はい、今日はちょっと難しい言葉です。病態把握法とはと題してお話を伺います。はいはい、この病態把握法とは一体どんなものなんでしょうか。
あの漢方で、病態、どんな病態病気かなというのを、はい、お医者さんが把握するためのですね、その方法には3つあると言われてるんですね。
はい、
で気血水、気、血、水という、気血水に基づく方法と、それから6病院に基づく方法、6つの病気の病と書いて位と書くんですけどね。はい、これに基づく方法、それから五臓ですね、5つの臓器の臓と書くんですけど、こういうのに基づく方法3つであるんですね。
はい、
我々人間というのは気、血、水によって、体 の、 循環が維持されているわけですよね。気っていうのは、元気の気、黄色気の気合の気という、そういう気なんですよね。
はい、
気合が入ってないとかって言いますよね。
言いますね。
で、つまり目に見えないエネルギーでですね、あるいは精神活動、あるいは機能活動なんかのことを言うわけですよね。非常に元気だということでですね。
はい、
一方、血と水っていうのは、兄弟のようなものでですね、いずれも体を潤して栄養を与えてくれる液体なんですよね。どちらもないとなかなかね、生きていきませんからね。
はい、
でこの三者が、気血水が過不足なく調和が保たれている状態が、健康だと言われてるんですよね。
はい、
で気は、摂食意欲、あるいは消化吸収までを指して、血っていうのは、体内部の環境を整える。で 水は体の防御に、体を防衛するわけですね。
はい、
それに関するものを指しますね。でつまり心と体を維持していく上で欠かすことができない3つの要素なんですよね。
はい、それが気、血、水ということになるわけなんですね。はい、そしてその他にも病態把握法にはあと2つありますね。
はい、
まず6病位、6つの病気の位、これは
6病位というのは、病気のステージ分類しますと、大きく、これ先週、陰と陽というのを分けましたけど、
はい、
それぞれ3期ずつ6つの気に細分化されるんですよね。
はい、
さらにですね、で陽 その太陽病気というのは、これはこういう分類がありまして、これは風邪の引き始めのような状態が現れる、寒気とかですね、熱が出たり頭が痛いという、そういう状態があるんですね。それから陽 小さ少ないと書いた小陽病気という、これは胸の中や脇腹が苦しくて夕方になると熱が出てくる、で咳とか食欲がないとか、あるいは吐き気、おしんなんか見られると、これは小陽病気というんですよね。
はい、
それから3つ目の陽の明るい病気というのはですね、体の深い部分にその熱感が見られてですね、口が乾いたり便秘なんか見られる、これが陽明病気というふうな分類されるんですよね。
はい、
で陰の場合もこれも3つありまして、これも体陰病気と、これはお腹が冷えて、下痢が見られると、で胃もたれとか腹痛なんかがあるのが、体陰病気というんですよね。
はい、
で小陰病気の場合には、これは全身がだるくてですね、手足の冷えているというのが見られるのが小陰病気なんですよね。それから陰の最後の3つ目の血沈病気であるんです。これは全身の冷えをベースにして倦怠感とか、あるいは意識レベルがちょっと意識が朦朧としてくるような、そういうものが見られるのが血沈病気で、こういう6つの6病位という分類があるんですよね。
はい、
ちょっと難しいですけどね。
そうですね。はい、そしてもう一つ五臓というものが、
これは5つの臓器の臓と書くんです。これは、皆さんも知っているように5つの臓器のことを言うんですね。
はい、
それは肝臓、腎臓、心臓、肺臓、それであとは脾臓の5つなんですよね。
はい、
この臓器というのはお互いに支配したり支配されたりして、単独で一つの内臓だけが異常になることは少ないんですよ。どっか
あると
連動するわけですよね。
はい、
で各臓器が病気になるとあるサインが現れるので、それが見逃さないようにすることが大事だと言われてるんですよね。
はい、どんなサインがあるんですか。
例えばその肝臓が異常な時にはですね、怒りっぽくなる、それから筋が痙攣しやすくなる、あるいは目の異常、あるいは精神の不安定が見られるというのが、肝臓と言われてますよね。
はい、
それから心臓が異常な時には汗をよくかくとかですね、舌の先が赤かったり、それから非常に喜んだりですね、夜眠れないとか、そういう場合は心臓と言うんですね。
はい、
それから脾臓の場合、異常の場合には手足が黄色かったりですね、出血しやすかったり、 食欲が異常だったりするわけですよね、うん、肺臓が異常な場合は胃ろう自動でしかも皮膚病になりやすくて涙とか咳が出やすくなると。で腎臓が異常な時には頻尿ですね、トイレにたくさん何回も行ったりですね、あるいは集中力が低下すると、こういう、まあ、あの老化現象を見られるというのが腎臓なんですよね。こういうふうなあのちょっと臓器とは直接こういうあの普通の臓器とは違ってですね、はい、こういうふうなあの五臓というその病態把握法が漢方であるんですよね。
はい、まあ、でもこれらの症状が出ている時にはその臓器が少し弱くなっている、
ね、異常だということ
ですね。異常だということになるわけなんですね。はい、さあそしてまあね、今月のテーマは漢方ということですけれども、はい、漢方はまあ東洋医学の中の一つであって、西洋医学で例えば風邪の症状でいくと、はい、まあ、風邪と病名を決めてね治療することが多いですけれども、ね、はい、東洋医学の場合はどのように治療していくんですか。
はい、実は東洋医学では先週も言いましたように症、はい、にしたが症を決めるわけですね、はい、だから病気によって処方される薬が決まってるというわけじゃないんですよね。例えば風邪をひいた時にですね、東洋医学の場合には、まあ、葛根湯というのは代表的な風邪薬ですよ ね、
はい、
で葛根湯というのは、まあ、風邪の引き始めでそれから寒気がして肩とか首がちょっと凝ってるような感じで汗が出ないと、こういう時には非常によく効くんですね、はい、しかもその体力普段体力があってですね、元気な人が風邪をこういう状態になった時には葛根湯の症なんですよね、
はい、
でしかしその胃腸障害があったりですね、風邪をひいてからまあ数日経った場合には処方が変わってくるわけですよね、
はい、
つまりその人の症によって漢方薬が異なってくるんですよね。でまた漢方薬と同じ薬でもですね、違った病気をに効くんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、はい、例えばその小細胡湯っていう、まあ、有名な、これは肝炎によく使うんですけど、これももちろん風邪なんかにも使われるわけですね。ですから小細胡出たから肝臓が悪いというわけじゃないんですよね。で当帰芍薬散という、まあ、冷え症とか婦人科の方によく使われるんですけど、これは、まあ、こういう婦人科の冷え症を治すだけじゃなくて、その脳血管障害にも使うわけですよね、まあ、血の巡りを良くするという意味でですね、
はい、
こういうのが、まあ、漢方の特徴なんですよね。
はい、今日は病態把握法とはと題してお話を伺いました、はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。